マルコの福音書1章の14節と15節です。お読みいたします。ヨハネが捕らえられたの後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。それでは宣教です。悔い改めて福音を信じなさいと題しまして、大高先生より宣教していただきます。
お祈りを捧げます。私たちの救い主であるイエス・キリストの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。私たちを礼拝へと招きくださり、あなたの御声をお聞きすることができますことをありがとうございます。どうかこの時、聖霊様が豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。語る者の口を清めてくださり、また聞く者の耳を開いてくださり、あなたが心にお語りくださいますように、ひとときを御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。数年に一度、衆議院選挙や参議院選挙が行われます。その時に選挙戦が行われるわけですが、特に選挙戦の初日というのは、報道陣、メディアも注目します。そして例えば、自民党の安倍総理は第一声をどこどこで上げました。安倍首相の第一声ですとかアナウンサーが言ってですね、映像に切り替わるという場面をよく見ます。選挙戦の第一声というのは、何を語るのか注目されます。では、イエス様が宣教を開始された時の第一声は何であったか。それが今日の箇所です。もちろん、マルコの福音書1章15節の言葉は、イエス様が初めて発した言葉ではありません。それは、ヨハネの福音書ですとか他の福音書を読んでいればわかります。しかしマルコはイエス様の第一声として一章十五節を記しています。マルコとしてはこの御言葉が重要だとそう考えたわけです。それはなぜマルコがそれを重要だと考えたか。それはマルコが何を伝えようとしていたのかを考えれば明らかです。マルコの福音書一章一節は次のように始まります。神の子、イエス・キリストの福音の始め。マルコは、イエス様が神の子であること。また福音を伝えようとしていることがわかります。一章の二節以降を見ますと、イエス様が来られる道備えとして、バプテスマのヨハネがいたことが記されています。イエス様はそのバプテスマのヨハネから洗礼を受けられました。すると、御霊が、聖霊が下ったということが記録されています。で、その洗礼の後で、12節、13節には、イエス様が荒野でサタンの試みを受けられたことが書かれています。マタイやルカでは、この部分がもう少し詳しく書かれているわけですけれども、マルコは簡潔に記しています。そして1章14節です。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。 ここにはバプテスマのヨハネが逮捕されたとあります。なぜヨハネが逮捕されたのか、その出来事の細かな点について今日は触れませんが、読んでいきますと、マルコの福音書6章になぜ逮捕されたのかということは書かれています。当時のヘロデ王が自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアを妻にしていたことをヨハネが指摘し続けたがゆえに逮捕され投獄されました。まあ、その後でヨハネは処刑されてしまうわけですが、イエス様がガリラヤでの宣教を開始されたきっかけとしてヨハネの逮捕があったことがわかります。このヨハネの逮捕によってイエス様が来られる道備えをした先駆者ヨハネの働きは終わりました。時が満ちたわけです。新しい時代に入ったと言えます。旧約の最後の預言者と言ってもよいでしょう。ヨハネが逮捕された。イエス様はガリラヤで宣教を始められました。これはイザヤ書9章で預言されていることでもありました。ではそのイエス様はガリラヤで何を語られたのかといえば、神の福音でした。神の福音、それを述べ伝えました。この神の福音とは、神によって与えられた福音と言えます。イエス様は神によって与えられた福音を述べ伝えました。まあ、福音というのは良い知らせという意味がありますが、イエス様は良い知らせをお伝えになった。では福音とは何か、福音の中身については今日の後半で触れることにしますが、福音を簡潔に申し上げるならば、福音とはイエス・キリストに関することです。福音とはイエス・キリストに関すること。パウロはローマ書の一章では、福音は御子に関するものですというふうに語っています。福音は御子に関するもの。また同じマルコの福音書8章35節を見ましても、イエス様は自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのですと、そう言われました。イエス様は私と福音のために命を失う者という言い方をしています。私と福音と言われおっしゃって、ご自身と福音というのはこう同じように同一視している。神によって与えられた御子に関することが福音です。その福音をご自身をイエス様は述べ伝えられました。そしてイエス様は次のように言われたのです。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。先ほど申し上げたように、この15節の言葉が本当の第一声だったかというよりは、マルコが最も大切なこととしてイエス様の言葉を要約したのだろうと考えられます。と言いますのは、イエス様がガリラヤで宣教を始めて一言、時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言って説教を終えて、では次の場所に行こうと言われたのではないでしょう。それでこう信じるんだったら本当に楽なことはないと思いますが、そうではないだろうと聖書を読んでいてわかりますね。イエス様の宣教の働きを総括するような言葉として15節があります。15節はイエス様の宣教の働きを簡潔にまとめた言葉と言えます。重要なことがこう凝縮されています。今日はこの言葉に注目をします。まずイエス様は時が満ち、神の国が近づいたと言われました。この冒頭の時が満ちというのは、定められた時が満ちたということです。時というのは神が支配しています。これはこういわゆる時間というよりは時、神が支配しておられ定めておられる時のことです。時が来たとも言えます。 新たな時代の到来を告げています。イエス様は時が満ち神の国が近づいたと言われました。神の国が近づいた。この神の国とは簡潔に申し上げるならば神の支配のことです。神の支配、もう少し補足して申し上げるならば、お伝えするならば、神の王権とか神の権威とも言えます。その後、神の国が近づいた。目の前に迫っているということです。開きませんけれども、マタイの福音書の10章7節では、伝道のために派遣する弟子たちに向かって、天の御国が近づいたと述べ伝えなさいと、そうイエス様は言われました。天の御国が近づいたと述べ伝えなさいと、そうイエス様は弟子たちに言いました。まだ近づいたと言われていますが、他の箇所を読んでいますと、もう来ていると言っておられる箇所もあります。神の国はすでに来ているものでもあると。この神の国、神のご支配には、現在性、今ですね、現在と未来、二つの側面があります。これは、すでにと未だという言葉で表現されます。すでに来ている神の国と、未だ来ていないこれから来る神の国。すでにと未だという言葉で神の国について説明されます。神の国の現在性、すでに来ている神の国とはどういうことかと申し上げますと、イエス様の救いを受け入れたクリスチャンは、すでに神の国に入り、祝福を受けています。今現在、神の国に入れられ、祝福を受けている。しかし、神の国の完成はまだ訪れていません。神の国が完成するのは、イエス様がもう一度来られた時、再臨の時です。それまで完成することはありません。またイエス様は神の国ということについて例えを何度も語られました。何度も神の国を例えて話されました。ですからイエス様が述べ伝えたのは神の国でした。神の国、神の支配について語られました。イエス様はどうしたら神の国に入ることができるのかということを語られました。また同時に奇跡をたくさん行われ、神の国がすでに人々の上に及んでいるということを奇跡をもって証明されました。私たちが受け入れるべきは神の国であり、神の支配です。私たちがイエス様を救い主として信じるということは、神の支配を受け入れることでもあります。未来の神の国、いわゆる天国に入れられるために、入るためには、人は今の世において、完全な信頼を持って神の支配に自分を委ねていく。今の世において、完全な信頼を持って神の支配に自分を委ねる。どういうことかと申し上げますと、救われる前の人は、人生の中心は神以外の何かです。先ほどの大橋姉妹のお証を聞いててもお分かりになるかと思いますが、多くの人は自分が中心であったり、他のもの、例えば偶像が中心であったりしたかもしれませんが、大半の人は私、自分が人生の統治者、支配者になっているわけです。自分がやりたいように、自分が望むままに、自分の望みを叶えようと生きるわけです。そのためなら人を蹴落としたり、人を傷つけたりすることも厭わない。そんな生き方をしていた人もこの中にはいるかもしれません。しかしイエス様によって救われるということは、その中心が、心の中心が私ではなくて神に置き換えられることです。私中心、自己中心の人生ではなくて、神中心の人生に変えられる。私が、私 というものが自分の人生の支配者なのではなくて、神が私の人生の支配者だと変革されるのです。神が自分の人生の支配者であることを受け入れ、そのお方に人生を委ねていく。私が主人である人生から神が主人である人生への転換です。救われるというときに、私たちにとって一番一つの重要なポイントは、神の支配を受け入れるかどうかです。神の支配を受け入れられるかどうか。イエス様を信じてクリスチャンになるというのは、自分中心の人生の横に何かこう心の平安を時々受け取るために神を据えておくということではありません。週の6日間は自己中心に生き、日曜日だけちょっと心の平安をいただくために教会に来るということではないのです。アクセサリーとは違います。クリスチャンになるということは、人生の支配者は私ではなくて神なのだということを受け入れ、そのように生きるということです。ではその神の支配を受け入れるために、イエス様はどうしなさいと言われたのか。それがマルコの福音書の1章の15節の後半です。次のように2つの命令を言われました。悔い改めて福音を信じなさい。イエス様は2つの命令を言われました。1つ目が悔い改めなさいということです。悔い改めなさい。聖書が語る救いを受け取るために最初にすることが悔い改めです。では悔い改めとは何でしょうか。誤解のないように最初に申し上げておきますが、悔い改めとは後悔することではありません。自分の過ちを後悔することではないのです。あんなことしなければよかった、そう後悔することではないのです。聖書が語る悔い改めとは、私たちの心が180度転換をすることです。何よりも神を無視していた生き方から神を信じる生き方へ方向転換することです。それは先ほど申し上げたように、心の中心に神を据えて神を中心として生きるということです。同時に悔い改めとは、自分の行いに関しても罪を認めることを当然含みます。私たちは神を無視して生きてきた結果として、神に対して、そして人に対しても罪を犯してきました。悔い改めの時に必要なことは、率直に罪を認めるということです。率直に罪を認める。そして悔い改めには、罪を捨てる決心が伴います。罪を捨てる決心です。先ほど悔い改めは後悔することではないと申し上げましたが、多くの人は罪を犯したことを後悔はします。しかし改めることはない。ですからいつも同じことを繰り返す。そんな自分にがっかりしたという経験はないでしょうか。悔い改めるというとき、それは罪を捨てる決心が伴う。そして悔い改めた結果、私たちの心は変化します。物の見方が変わり、価値観が変わり、目標が変わり、生き方が変わります。私たちの生活すべてが今までと異なるものとして変えられます。この変化は徹底的なものです。内面の変化、外面、行いの変化を含みます。そして悔い改めた結果、新しい命を生き始めることになります。それは悔い改めた結果、心の中心が 私、自分から神へと変わったからです。イエス様は、ご自分が宣教されたとき、まず悔い改めるように命じました。イエス様は、現代流行っている何かそのままのあなたでよいとは言われませんでした。今の生き方を続けながら救われますよとは言われなかった。いや、もちろん、罪を抱えたままの状態で、そういう意味においてありのままのあなた、その罪を抱えたままのあなたでイエス様のもとに来てよいです。しかし、その罪の姿のままで救われますとはイエス様は言われなかった。イエス様は罪人たちに向かって悔い改めなさいとそう命じた。180度方向転換するように命じたのです。向きを変えなさいと。自分中心の生き方から神中心の生き方へ変えるようにお命じになりました。これは大転換です。しかし、神の国に生きるということはそういうことです。これまでとは全く違う秩序の中を生きることになります。これまでの延長線でこれからの人生を続けていくのではなくて、向きを変えて全く違う生き方をしていく。私が自分を支配するのではなく、神の支配の中を生きるのです。この悔い改めなさいというメッセージは、バプテスマのヨハネも語りました。またイエス様によって派遣された十二弟子も悔い改めを語りました。さらには、聖霊降臨後ペンテコステの出来事の直後に説教したペテロ、その後宣教師となったパウロも悔い改めを語りました。もちろん旧約聖書でも語られています。悔い改めるということは、救いを受けるための必須条件です。悔い改めなくして救いなしです。しかしイエス様は悔い改めるだけで終わりとは言われませんでした。悔い改めると同時に福音を信じなさいとそう言われました。福音を信じなさい。先ほども申し上げましたが、福音とはイエス・キリストに関することです。イエス様そのものが福音です。この福音の中身を要約しているのが、第一コリントの15章です。ちょっとお開きいただきたいと思いますが、新約聖書の第一コリントの15章。コリント人への手紙の15章。349ページでしょうか、新しい聖書ですと。コリント人への手紙第1の15章。349ページ、新約聖書のですね、349ページに第一コリントの15章がありますけれども、この15章全体、本当は重要ですが、全部読むわけにもいきませんので、その中でも、福音を要約している1節から6節をお読みします。15章の1節から6節。兄弟たち、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせます。あなた方はその福音を受け入れ、その福音によって立っているのです。私がどのような言葉で福音を伝えたか、あなた方がしっかり覚えているなら、この福音によって救われます。そうでなければ、あなた方が信じたことは無駄になってしまいます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目に蘇られたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。 パウロは一節では、私があなた方に述べ伝えた福音を改めて知らせますと言って、続く三節では、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですと。何を語るのかといえば、イエス様が私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、さらには蘇り、まあ、ケファ、ペテロですけれども、ケファと呼ばれるペテロをはじめ、多くの弟子たちに現れたということです。ここに福音の要約があります。そしてここに書かれていることは、イエス様の十字架の死と復活こそが福音の中心だということです。イエス様の十字架の死と復活こそが福音の中心である。新約聖書の中には4つの福音書がありますけれども、その福音書の中身の半分、まあ、少なくとも3分の1をイエス様の最後の1週間に費やされています。マルコの福音書なら3分の1は最後の1週間です。イエス様3年半ぐらいでしょうか活動されたと言われていますが、たった最後の1週間が聖書の新約聖書のマルコだったら3分の1、ヨハネだったら約半分が最後の1週間に割かれています。それほどまでにイエス様の十字架の死と復活こそが重要であり、福音だということです。そしてこの福音には力があり、救いを得させる神の力だと、パウロはローマ書で語っています。福音を受け入れるとき、神の支配が及び、本当の平安の中を生きることができます。今日は、イエス様の宣教の要約のような言葉を見てきました。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと。これは自己中心の生き方から神中心の生き方への転換を迫るものでした。聖書で罪というとき、それは一般的な犯罪にとどまりません。神を無視し、自己中心に生きることが罪だと聖書は言います。それこそが罪の根だと聖書は語ります。自分のお金、自分の時間、自分の体、自分の持ち物、すべてを自分のものだと誤解し、自分のために使ってきた。その自己中心の生き方を悔い改め、神中心の生き方に方向転換する。イエス様は今の生き方に対して変革を迫るのです。ですから、今の時点満ち足りたように感じている人が、今の時点において、こう、人生に満ち足りたように感じている人が救われるということは非常に難しい。イエス様が、金持ちが神の国に入ることは難しいと言われましたが、それは当然です。今の人生になんとなく満足しているならば、その人生の変革を迫られても、まあ、ノーサンキューということでしょう。当時の指導者たちも、パリサイ人たちも自分の立場が追いやられる。地位や名誉が失われる。そんな福音を受け入れられない。聖書は、今のままで良いとは言わないのです。もちろん罪あるままでイエス様のところに来るということはもちろんです。罪を悔い改めてから私のところに来いとそういうことではありません。罪のあるままでイエス様のところに来てよい。しかしそのままで、罪あるままそのままで救われますよと聖書は絶対に語っていない。自己中心の生き方から神中心の生き方に変革されるとき、真の平和が、誠の平和が心に訪れるということを私たちは知っています。私たちが救いを得るために必要なことは、悔い改めであり、同時に福音を、イエス様を信じるということです。イエス様が私の罪のために死なれ、十字架にかかってくださったこと、 そしてただ死なれただけではなくて、復活されたことを含めて信じるのです。心に受け入れる。それは知的な理解ということではありません。心にイエス様を迎え入れるということです。今日私たちは聖書から迫られています。神は私たちに語りかけます。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと。またこの言葉は、先に洗礼を受けた人たちにも語りかけられています。先に受洗した私たちは自分に問いかける必要があります。それはあなたの人生において本当の悔い改め、真実な悔い改めはあったでしょうかということです。あなたは真の悔い改めを経験しているでしょうか。自分の罪と向き合うことなく、悔い改めを迫られることもなく、イエス様を信じたと思い込んでいることはないでしょうか。真の悔い改めなくして救いはありません。ご自分の人生を振り返っていただき、真の悔い改めがあったかどうかと振り返っていただきたいのです。そしてもしあったならば、それは感謝です。またもしなかったなと示されたならば、それもまた感謝です。今日という日に、今という時、神の前に真の悔い改めを捧げていただきたいのです。心の中心を自分ではなくて、神中心にしていただけるよう真実に神の前に祈りたい。そして本当の意味で心に主をお迎えしたいのです。これからの人生を、残りの人生を神中心の人生にしていただきたい。神の支配に服し、誠の平安に満たされて生きていただきたいのです。自己中心から神中心の人生へ。自分が人生の支配者ではなく、神が支配者であることを心に留めてください。そしてそのように救われた私たちは、教会は、忠実なキリスト者の生き方と証を通して、目に見えない神の国を目に見えるものとするのです。教会は、目に見えない神の国の生活の現実を明らかにすることによって、その福音が信じるに値するものであることを明らかにするのです。教会が神の国の現実を表す場となりますように。初めて来られた方が、ここは何か違うという香りを放つ場になり、神の国の現実が明らかにされる教会となるよう祈り願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をしましょう。お祈りをいたします。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、尊い名前を心から賛美を申し上げます。私たちに神様が福音を与えてくださり、イエス様を与えてくださり、救いの道をご用意くださいましたことを覚えて、心から感謝を申し上げます。また私たちを悔い改めへと導いてくださり、福音を信じる者としてくださり、神の国に生きる者としてくださっていることを覚えて、心からの感謝を申し上げます。もし私たちが真実な悔い改めなく洗礼へと入ってしまったならば、主よ、どうぞこの時罪を示し、真実な悔い改めへとお導きください。 そして本当にあなたを心の中心に据え、心からの感謝と喜びを持って生きるものと作り変えてください。そしてそのように救われた私たちが、この教会の中にあって、目に見えない神の国の現実を目に見えるものとして、この中心にイエス様がおられ、神様がおられることを、来られたお一人お一人が覚えることができる教会となりますように、主が作り変えてください。御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。